私の事務室には光の入り口と題するお気に入りの絵がかけられています。デンマーク人の画家で友人のヨハン・ベンシンが描いた絵です。彼はデンマークのコペンハーゲンで最初の政府会長を務めました。その絵には真っ暗な部屋と開かれた扉が描かれていて、その扉から光が差し込んでいます。扉を通して差し込んでいる光は部屋全体には届かず、扉の前の一部だけを照らしていることに興味がそそられます。この絵の闇と光を人生に例えることができます。この世にいる私たちは時々闇に取り囲まれているように感じることがあります。誰しも愛する人を失ったり、子供が迷い出ていったり、医師から悲しい診断を下されたり、仕事上の問題を抱え疑いや恐れから悩んだり、あるいは孤独感を覚え愛されていないと感じたりしたことがあるのではないでしょうか。私たちは八方塞がりの状況に陥ることがあります。けれども神の光に希望を見出すことができると神は約束しておられます。私たちの行く道を照らし、闇から抜け出す道を示してくださるという約束です。闇に閉ざされた部屋で成長期を過ごした一人の女性についてお話ししたいと思います。彼女をジェーンと呼ぶことにします。ジェーンは3歳の時から打ち叩かれ、馬鹿にされ、虐待され続けていました。脅しやあざけりも受けました。毎朝次の日まで生き延びられるのだろうかと思いながら目を覚ます日々を過ごしました。彼女を保護するべき者たちがそのいじめの張本人であり、あるいは虐待を放置していました。ジェーンは自分を守るため一切の感情を抑え込むことを身につけました。救出される希望を持てなかったため、感情を抑え込んで恐怖や現実から自分を閉じ込めたのです。彼女の世界には光がなかったので闇に身を潜めました。絶えず容赦のない邪悪にさらされることでしかたどり着くことのない無感覚状態を身につけることによって、いつか殺されかねないという現実を受け入れたのでした。その後18歳になった時、ジェーンは末日聖徒イエス・キリスト教会を見出しました。回復された福音の喜びと希望が心を貫きました。そしてバプテスマの勧めに応じました。初めて生活に光が差し込んできました。前途に明るい道が伸びているのを知ったのです。自分の世界を覆う暗黒から抜け出して、虐待者から遠く離れた地の学校に通うことにしました。そしてついに闇と邪悪から解放されて、救い主の素晴らしい平安と奇跡的な癒しを望むままに受けられるようになりました。しかしそれから何年か経った後、虐待者が亡くなってから、ジェーンは再び以前の恐ろしい出来事に悩まされるようになりました。福音の中に見つけた素晴らしい光が大きな悲しみと怒りによって壊されそうになっていました。やがて彼女は闇ばかりに心を向けていると、最後には自分を苦しめる者が勝利を収めることに気づきました。カウンセリングと医師に助けを求めたジェーンは、闇が存在することを理解し受け入れはするものの、いつもそのことに心を向けないようにすることが癒しへの最善の道であることに気づき始めました。なぜなら彼女は光も存在することを知っており、そこに心を向けると決めたからです。ジェーンは過去に経験した問題のために復讐心や激しい怒りに苛まれ、暴力にさえ訴える可能性がありました。しかしそうしませんでした。怒りを爆発させ危害を加え、皮肉を言うことによって闇を広げてしまう衝動に耐えました。自分を癒してくださる神の助けに希望を託しました。光を輝かせ他人を助けることに集中する道を選びました。 この決意によって彼女は過去と決別し、輝く未来に足を踏み出したのです。ジェーンは学校の教師になりました。それから数十年を経た現在に至るまで、彼女の愛は大勢の子供たちの生活に影響を与えてきました。子供たちが自分の価値を理解し、自分が大切な存在であることが分かるよう助けてきたのです。弱者、被害者、落胆した人の強い味方となってきました。彼女は周囲のあらゆる人を鍛え、強め、励ましています。ジェーンは闇から離れ、希望という輝く光を求めて歩むときに癒しが得られることを学びました。それは信仰と希望と慈愛の実践であって、自分の生活を変えたばかりか、多くの人々の生活にも永遠の祝福をもたらしました。皆さんの中には闇に支配されつつあると感じている人がいるかもしれません。心配事、恐れ、疑いの気持ちが重くのしかかっているかもしれません。そのような人と、また皆さんすべてに素晴らしく、また確かな真理を今一度お伝えします。神の光は実在します。あらゆる人がそれを受けることができます。それは万物に命を与えます。心の奥底の痛みを和らげる力を持っています。孤独と心の病を癒す入口となることができます。絶望の時に希望の種を植え付けてくれます。深い悲しみの谷に光を投げかけてくれます。目の前の道を照らし、深い闇夜から新たな夜明けという約束に導かれるという確信を与えてくれます。これが世に来たるすべての人に光を与えるイエス・キリストの御霊です。しかし、暗闇の中にただ座って誰かがスイッチを押してくれるのを待っているだけの人に霊の光がもたらされることはほとんどありません。キリストの光に目を向けて、それを見出すには信仰を働かせる必要があります。霊的な光をこの世的な目で見分けることはできません。イエス・キリストはこう教えておられます。私は暗闇の中に輝いている光である。そして暗闇はそれを理解しない。なぜなら、生まれながらの人は神の御霊の賜物を受け入れない。それは彼には愚かなものだからである。また御霊によって判断されるべきであるから、彼はそれを理解することができない。では神の光のもたらす希望に目を向けて、それを見出すにはどうすればよいでしょうか。第一に、あなたが今立っている地点から出発します。天の御父の祝福と賜物を受けるために、私たちは完全でなくてもよいのです。これを知ることは素晴らしいことです。神の祝福を受けるために私たちが完全になるまで待つ必要はありません。実際、私たちが光に向かって最初の一歩を歩み始めた時から、天が開き始め、天からの祝福が降って私たちの心に滴り始めるのです。出発するための完璧な場所は、今あなたが立っている地点です。自分がどれほどふさわしくないと感じているか、あるいは他の人よりもどれほど遅れを取っていると感じているかは問題ではありません。天の御父を求め始める瞬間に、御父の光に託す望みがあなたの霊を目覚めさせ、元気づけ、高めるのです。闇はすぐに消え去らないかもしれませんが、夜が夜明けに道を譲るように、確かに光はやってきます。第二に、主に心を向ける。祈りを通して心の奥底にある思いを打ち明け、あなたがどのように感じているかを天の御父に説明してください。自分の欠点を認めてください。心を注ぎ出し、感謝を表すのです。直面している試練を御父に伝え、強さと支えをキリストの御名によって御父に願い求めましょう。あなたの耳が開かれて御父の声が聞こえるよう願い、目が開かれて御父の光が見えるよう願い求めてください。第三に、光の中を歩む。天の御父はあなたが過ちを犯すことをご存知です。御父はあなたが何度もつまずくかもしれないことをご存知です。 御父はそれを悲しまれるでしょうが、それでもあなたを愛してくださいます。御父はあなたの望みを打ち砕くことを願ってはおられず、あなたが奮起してあなたが本来なるべき人になることを望んでおられます。このため御父は恩子を使わして道を照らし、つまずきの石を安全に乗り越える方法を示されました。私たちに与えてくださった福音は、弟子として歩むべき道を教えるものです。福音は私たちが知り行うべき事柄、そして神の愛される御子の足跡に従って御父の光の中を歩まなければならないことを教えています。確かに私たちは過ちを犯します。またつまずきます。しかし神に対する愛を増し加え、隣人を愛するよう努力するとき、福音の光は私たちを包み引き上げてくれます。闇は必ず消えます。なぜなら闇は光のあるところには存在できないからです。私たちが神に近づくとき、神は私たちに近づいてくださいます。そして神の光のもたらす希望が日ごとに大きくなり、その光はますます輝きを増して、ついには真昼となります。自分が闇の中を歩いていると感じているすべての方へ、救い主が人類に語られたこの確かな約束にすがるようお勧めします。私は世の光である。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく、命の光を持つであろう。ずいぶん前に妻のハリエットとともにこの約束が成就するのを目にした忘れられない経験があります。西アフリカを訪れた時のことです。教会が発展しており、喜びにあふれた末日生徒が住んでいる地域ですけれども、多くの問題もあります。特に貧困のありさまを目にして心が痛みました。都会には失業者があふれ、家族の必要を満たすのは難しく、安全が脅かされています。尊い多くの教会員がそのような貧困にあえいでいるのを知って、大きな悲しみを覚えましたけれども、飢餓に陥る人を出さないように互いに助け合う素晴らしい会員たちがいることも知りました。やがて大都市近郊にある集会所に到着しました。私たちがそこで見たのは、闇に取り囲まれて重荷を負い疲れ切っている人々ではなく、喜びに輝いている人々でした。福音に見出した幸福感が私たちにまで達して、霊の高まりを感じました。私たちに示してくれた愛に頭が下がりました。彼らの微笑みは純粋で、微笑み返さずにはいられませんでした。彼らはこの地上に住む誰よりも幸せなのかもしれないと思ったことを覚えています。問題や試練に取り囲まれてはいましたが、これらの愛する生徒たちは光にあふれていました。集会が始まり、私は話を始めました。まもなく建物内が停電になり、私たちは完全な闇の中に取り残されました。しばらくは誰の顔もほとんど見えませんでしたけれども、生徒たちの輝くような美しい微笑みを感じ取ることができました。これらの素晴らしい人々と共にいることは、どれほど大きな喜びだったことでしょうか。礼拝堂内の闇は続きました。そのため私は妻の横に腰掛け、停電から復旧するのを待ちました。その間に驚くべきことが起こりました。何人かが回復の賛美歌を歌い始めたのです。すると次々と回収が加わっていき、圧倒されるほど素晴らしい歌声が礼拝堂にあふれました。会員たちは賛美歌集を必要としませんでした。自分たちの歌うすべての賛美歌の歌詞を一言一句暗記していたからです。そして力と思いを込めて次から次へと曲を歌いました。私は心を打たれました。ついに明かりが灯り、部屋に光が溢れました。ハリエットと私は互いに顔を見合わせると、二人とも頬が涙で濡れていました。大きな闇の中でこのような美しく素晴らしい生徒たちが教会の建物と私たちの心を光で満たしてくれたのでした。それはこの上なく感動的なひとときでした。妻も私もあの時のことは決して忘れないでしょう。 私たちは生活の中で時々闇に触れたり闇に包まれたりすることさえあります。闇夜は重苦しく気力を失わせ恐れを抱かせるものです。皆さんの顔に多くの悲しみが現れる様子や辛い孤独感や恐れによって疲れた姿を見るとき、私は悲しみを覚えます。それでもなお私たちが生きる希望はイエス・キリストにあることを証しします。イエスは神聖な光へと導いてくれる誠の純粋で力ある入り口です。キリストが共におられるなら闇が勝利を収めることができないことを証しします。闇がキリストの光に打ち勝つことはないのです。闇は生ける神の恩子の輝く光の前に耐えられないことを証します。一人一人が恩子に対して心を開くようお勧めします。研究と祈りによって恩子を求めてください。主の教会に行って主と主の福音について学び、積極的に参加し互いに助け合い喜んで神に仕えましょう。兄弟姉妹の皆さん、たとえ漆黒の闇であってもその夜が終わるとゆっくりとやってくる喜ばしく眩しい夜明けに、世の救い主はあなたを導いてくださいます。あなたの中でその夜明けは必ずやってきます。神の光のもたらす希望に向かって歩むとき、少しの暗いところもない愛に満ちた天の御父の憐れみを見出すことができるでしょう。このことをイエス・キリストの御名により証しします。アーメン。